野々宮は行くことにした。行くと決めたについては三四郎に頼みがあると言い出した。万一病気のための電報とすると、今夜は帰れない。すると留守が下女一人になる。下女が非常に臆病で、近所がことのほか物騒である。気合わせたのがちょうど幸いだから、明日の家業に差し支えがなければ泊まってくれまいか。もっとも、ただの電報ならばすぐ帰ってくる。前から分かっていれば、例の佐々木でも頼むはずだったが、今からではとても間に合わない。たった一晩のことではあるし、病院へ泊まるか泊まらないか、まだ分からない先から関係もない人に迷惑をかけるのはわがまますぎて、強いてとは言いかねるが。無論、野々宮はこう流暢には頼まなかったが、相手の三四郎がそう流暢に頼まれる必要のない男だから、すぐ承知してしまった。下女が「ご飯は?」というのを「食わない」と言ったまま、三四郎に「失敬だが君一人で後で食ってください」と夕飯まで置き去りにして出て行った。行ったと思ったら、暗い萩の間から大きな声を出して、僕の書斎にある本は何でも読んでいいです。別に面白いものもないが、何かご覧なさい。小説も少しはある。と言ったまま消えてなくなった。縁側まで見送って三四郎が礼を述べた時は、三坪ほどな孟宗藪の竹がまばらなだけに一本ずつまだ見えた。間もなく三四郎は八畳敷きの書斎の真ん中で小さい膳を控えて晩飯を食った。膳の上を見ると、主人の言葉にたがわず、かの姫市がついている。久しぶりでふるさとの香りを嗅いだようで嬉しかったが、飯はその割にうまくなかった。お給仕に出た下女の顔を見ると、これも主人の言った通り臆病にできた目鼻であった。飯が済むと、下女は台所へ下がる。三四郎は一人になる。一人になって落ち着くと、野々宮君の妹のことが急に心配になってきた。危篤なような気がする。野々宮君の駆けつけ方が遅いような気がする。そうして、妹がこの間見た女のような気がしてたまらない。三四郎はもう一遍、女の顔つきと目つきと、服装とあの時あのままに繰り返して、それを病院の寝台の上に乗せて、そのそばに野々宮君を立たして二三の会話をさせたが、兄では物足らないので、いつの間にか自分が代理になっていろいろ親切に介抱していた。ところへ汽車がゴーッとなって孟宗藪のすぐ下を通った。根太の具合が露出のせいか、座敷が少し震えるようである。三四郎は看病をやめて座敷を見回した。いかさま古い建物と思われて、柱に錆がある。その代わり、唐紙の立て付けが悪い。天井は真っ黒だ。ランプばかりが陶製に光っている。野々宮君のような新式の学者が物好きにこんな家を借りて、封建時代の孟宗藪を見て暮らすのと同格である。物好きならば当人の随意だが、もし必要に迫られて郊外に自らを放逐したとすると、甚だ気の毒である。聞くところによると、あれだけの学者で月にたった55円しか大学からもらっていないそうだ。だからやむを得ず私立学校へ教えに行くのだろう。それで妹に入院されてはたまるまい。大久保へ越したのも、あるいはそんな経済上の都合かもしれない。酔いの口ではあるが、場所が場所だけにしんとしている。庭の先で虫の音がする。一人で座っていると寂しい秋の初めである。その時、遠いところで誰か「ああ、もう少しの間だ」という声がした。方角は家の裏手のようにも思えるが、遠いのでしっかりとはわからなかった。また、方角を聞き分ける暇もないうちに済んでしまった。けれども、三四郎の耳には明らかにこの一句が すべてに捨てられた人のすべてから返事を予期しない真実の独り言と聞こえた。三四郎は気味が悪くなった。ところへまた汽車が遠くから響いてきた。その音が次第に近づいて、孟宗藪の下を通るときには前の列車よりも倍も高い音を立てて過ぎ去った。座敷の微震が止むまでは呆然としていた三四郎は、石化のごとくさっきの丹精と今の列車の響きとを一種の因果で結びつけた。そうしてギクンと飛び上がった。その因果は恐るべきものである。三四郎はこの時じっと座についていることの極めて困難なのを発見した。背筋から足の裏までが義具の刺激でムズムズする。立って便所に行った。窓から外を覗くと一面の星月夜で、土手下の汽車道は死んだように静かである。それでも竹格子の間から鼻を出すくらいにして暗いところを眺めていた。するとステーションの方から提灯をつけた男がレールの上を伝ってこっちへ来る。話し声で判じると3、4人らしい。提灯の影は踏切から土手下へ隠れて、孟宗藪の下を通るときは話し声だけになった。けれどもその言葉は手に取るように聞こえた。もう少し先だ。足音は向こうへ遠のいていく。三四郎は庭先へ回って下駄を突っかけたまま、孟宗藪のところから一軒余りの土手を這い降りて提灯の後を追っかけていった。五六軒行くか行かないうちにまた一人土手から飛び降りた者がある。歴史じゃないですか。三四郎は何か答えようとしたが、ちょっと声が出なかった。そのうち黒い男は行き過ぎた。これは野々宮君の奥に住んでいる家の主だろうと後をつけながら考えた。半丁ほど来ると提灯が止まっている。人も止まっている。人は火をかざしたまま黙っている。三四郎は無言で火の下を見た。下には死骸が半分ある。汽車は右の肩から父の下を腰の上まで見事に引きちぎって蓮掛けの胴を置き去りにしていったのである。顔は無傷である。若い女だ。三四郎はその時の心持ちをいまだに覚えている。すぐ帰ろうとしてきびすを巡らしかけたが、足がすくんでほとんど動けなかった。土手を這い上がって座敷へ戻ったら動悸が打ち出した。水をもらおうと思って下女を呼ぶと、下女は幸いに何にも知らないらしい。しばらくすると奥の家でなんだか騒ぎ出した。三四郎は主人が帰ったんだなと悟った。やがて土手の下がガヤガヤする。それが済むとまた静かになる。ほとんど耐え難いほどの静かさであった。三四郎の目の前にはありありとさっきの女の顔が見える。その顔と「ああ」といった力のない声と、その二つの奥に潜んでおるべきはずの無残な運命とを継ぎ合わせて考えてみると、人生という丈夫そうな命の根が知らぬ間に緩んで、いつでも暗闇へ浮き出して行きそうに思われる。三四郎は欲も得もいらないほど怖かった。ただゴーという一瞬間である。その前までは確かに生きていたに違いない。三四郎はこの時ふと汽車で水密と遅れた男が「危ない危ない、気をつけないと危ない」と言ったことを思い出した。危ない危ないと言いながら、あの男は嫌に落ち着いていた。つまり危ない危ないと言い得るほどに自分は危なくない地位に立っていれば、あんな男にもなれるだろう。世の中にいて世の中を傍観している人はここに面白みがあるかもしれない。どうもあの水密筒の食い具合から、青木堂で茶を飲んではタバコを吸い、タバコを吸っては茶を飲んで、じっと正面を見ていた様子はまさにこの種の人物である。 批評家である。三四郎は妙な意味に批評家という字を使ってみた。使ってみて自分でうまいと感心した。のみならず自分も批評家として未来に存在しようかとまで考え出した。あのすごい死に顔を見るとこんな気も起こる。三四郎は部屋の隅にあるテーブルと、テーブルの前にある椅子と、椅子の横にある本箱と、その本箱の中に行儀よく並べてある用紙を見回して、この静かな書斎の主はあの批評家と同じく無事で幸福であると思った。公正な圧力を研究するために女を溺死させることはあるまい。主の妹は病気であるけれども兄の作った病気ではない、自らかかった病気である、などと、それからそれへと頭が移っていくうちに11時になった。中野行きの電車はもう来ない、あるいは病気が悪いので帰らないのかしらとまた心配になる。ところへ野々宮から電報が来た。妹無事、明日朝帰るとあった。安心して床に入ったが、三四郎の夢はすこぶる危険であった。歴史を企てた女は野々宮に関係のある女で、野々宮はそれと知って家へ帰ってこない。ただ三四郎を安心させるために電報だけかけた。妹無事とあるのは偽りで、今夜歴史のあった時刻に妹も死んでしまった。そうしてその妹はすなわち三四郎が池の旗であった女である。三四郎は明くる日例になく早く起きた。寝つけないところに寝た床の跡を眺めてタバコを一本飲んだが、夕べのことはすべて夢のようである。縁側へ出て低い庇の外にある空を仰ぐと、今日はいい天気だ。世界が今明らかになったばかりの色をしている。飯を済まして茶を飲んで縁側に椅子を持ち出して新聞を読んでいると、約束通り野々宮君が帰ってきた。昨夜そこに歴史があったそうですね、というステーションか何かで聞いたものらしい。三四郎は自分の経験を残らず話した。それは珍しい。めったに会えないことだ。僕も家におればよかった。死骸はもう片付けただろうな。行っても見られないだろうな。もうダメでしょう、と一口答えたが、野々宮君ののんきなのには驚いた。三四郎はこの無神経を全く夜と昼の差別から起こるものと断定した。公正な圧力を試験する人の性癖がこういう場合にも同じ態度で現れてくるのだとはまるで気がつかなかった。年が若いからだろう。